お聞きの皆様こんにちは、いつものように対談の時間です。今日は微生物触媒による放射能の除染と新しい科学の提唱ということで、環境微生物学博士の高島康秀博士に、いつものように藤原直哉がお話を伺いたいと思います。高島博士、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
こちらこそよろしくお願いします。
本当に放射能汚染の問題ですね。なんかどんどんそのなんか放射能の固まってきているところというんでしょうか、線量の上がってきているところも増えてきてましてですね、非常に健康被害のことはもちろんあらゆる面で心配がこう増えているんですけども、高島博士、ずっとこの震災そして原発事故発生以来、その微生物触媒を使いましたね、除染ということを取り組まれておられて、実際にもう結果も出ているわけですけども、今までのこの経過をちょっと博士の方からご説明いただけますでしょうか。
わかりました。まず第一に申し上げなきゃいけないのは、放射能が今だんだん濃縮されてきていると、で生体濃縮が起きて、大変な方向に来ているという、話ですけど、チェルノブイリの火ではないということはこれ確かなんですね。
チェルノブイリの火ではない、
はい、
はあ、
あれよりひどいと言われているわけですね。はあ、でこれが将来どうなるかという恐れは科学者ならばみんな持ってるはずなんですね。だからこの放射性物質というものと放射能というもの、だから放射線量というこのものが及ぼす力について、これからできる出来事が、従来のスキーミングとか、もう一つは高圧除染だとか吸着型のデオライトだとか、貝とか、サンゴの粉とか、そういうものでやったところで、ダメだったってことを先日昨日の広野復興大臣が宣言してましたですね。
はい、ダメだったと、そんなはかばかしい効果はないとはっきり言ってましたね。はい、
まず現実を直視することと、それをどういう結果になるだろうかということを言いますと、チェルノブイリでも百数十万の人が死んでるわけですね、
はい、
トータルしますと、はい、でこのあとそれから出てくるのは今は出ませんけど、これが数年のうちから被爆という立場でですね出てくる可能性が日本にはかなりあるんですね。
はい、
で私が今提唱している中に山林とか水田とかいろいろあるわけですけど、
はい、
すぐに家屋とかまた小学校とかの運動場とか言うんですけど、公共施設とか、
はい、
いやそれよりも何よりも山林なんてのはもともと雨が降るとみんな山林に水が溜まって、でその水が河川、また河川内水田にも流れてきて農業とか生活用水水道になってきますから、
はい、
山林汚染っていうのはこれ命取りになる汚染なんですね。
ああそうですね、一番深刻なんですね、本当はね。
で今先生おっしゃられてるのはほとんどみんな雨が降ってきて、雨が降った翌日っていうのはまた放射線量が上がるっていうのは空中浮遊しているものが全部塵とか微生物とかそういうものにこう吸着しながら起こってくるわけですね。
はい、
で起こってくると今度は雨どいのところとかなんかで、ね、また濃縮されて黒い点になると、
はい、
なんか遠くの50キロ100キロのところでも時々100万ベクレルなんていう数字の粉が出てくるっていうのは、
はい、
生体濃縮っていうことと、はいはい、だから生物連鎖ということが起きるのは、
はいはい、
全部塵とか微生物 の、
はい、
の凝集体が行うわけですね。でそれをちゃんと早くしないと大変なことになるよっていう、まず第一にそのことのをまず国民レベルで今どうしても東電さんとか国の方で、風評被害とかいろんなことを言いながら、ことの事実を情報を統制が起こっているということに対して、
はい、
国民がもう少し、知る権利というものがありますので、
はい
はい、今日は微生物処理の話もそうですけど、国民の皆様たちにこのことの今ツイッターとかいろんなのが出てますけど、 あのチェルノブイリの火ではないほどの放射線量が出ているということを知ることだという、これまず大事だと思いますね、はい。それともう一つ、放射能というとすぐレイドアクティビティというから、なんか電波のようにあちこち散らばっていくかというと、そういうもんじゃなくて、放射能というのは放射性物質という形で、微生物とかいろんなのに吸着して地図に吸着していきますので、弾痕という形で小田原に降ってきたり、あの遠くから牧野原に落っこったりですね、飛んでくるわけですね、仲間になって、
はい。
だからその今汚染をされてるのが地域から何キロかっていうレベルよりも、
はい、
もっと遠くでも汚染されてるとか腐るほどあるわけですね。
そうですね、
はい。でご存知の通り、原子力っていうのは、今近代科学は全部分裂の科学と、還元科学というものでできてますので、はい、コップの中に入っててるものを全てを言うわけですけど、コップの外側に対しては何もか物差しがないわけですけど、コップの中だけの物差しで言いますと、はい、一応時間と距離と質量という問題で、
はい、
物差しを持っているのを統計学的解析科学であり還元科学というんですけど、それから見ますと、放射性物質というのが、飛散し始めると、このが半減期という形で、崩壊していくと、
はい。
この崩壊の理論を作った人は2000年前に元素主義というのができて、あらゆるこの世の中は全部元素でできていると、で必ずその元素で宇宙もできているというものの見方、しかしそこにずっと続いてきた一つの科学の中に、ずっと後でこの元素が一定ではないことを証明し始めた人が、キューリー夫人が、どうも元素が崩壊しとると、これをレイディオアクティビティという形で半減期を探し当てるわけですね、はい。そのレイディオアクティビティと、それからもう一つは光高速度で、この宇宙の構造をやる E イコール MC の事情という光高速度という問題と、特殊相対性理論と、それからもう一つはベータフィジカルといって崩壊部フィジカルというんですけど、これはアルファベータガンマ X 中性子という形で物が崩壊していくということの証明、これによって、原子力は利用されるわけです。でこの原子力の中の原子力の放射性物質という、ここに問題があるわけですね、
はい。
だから、放射性の溶度っていうものは半減期が数日で消えますので、まあ体に入っても甲状腺とかいろんなのに多少はありますけど、ほとんどが体内の腸内細菌とかいろんなのに吸着しながら外に出てしまうんですけど、問題はセシウムの134-137ですね、とかストロンチウム、こういうものはストロンチウムなんていうのはちょっとリンに形が似てるので、カルシウム、骨が自分の仲間と思って取り込んでしまうんですね、
はい。
だから半減期が何万年もあるようなものってゴロゴロあるわけですね、
はい。
だから崩壊しているものが放射の放射線量で見ずに放射線物質で見ると、逆に言えば、ストロンチウムやセシウム137やプルトニウムのようなものだと、何万年の半減期ってことになりますから、中には。そうすると人体に及ぼす問題とか、その生物連鎖を起こすということになると、人間という一つの体の前に人間を取り巻く環境というものがあると思うんですね、
はい。
一番は水だと思うんですね、
はい。
二番目にその山とか水田とか農地とか、
はい、
人間を養う生物を養う大元、これは全部そこにあるんですね、
はい。
そこの汚染が重大な問題だということを、
はい、
政府が後回しにしていると、
ええ、
だから農水省云々よりも 全農なんかでもそのことに対して大変な問題になるだろうと思ってるんですね、
はい、
今日の今のお話の前に非常に今回の放射能の問題は風評被害だとか、
はい、
なんとかと言いながらなんかあんまり大したことないようなこと言ってるけど大変な問題になる可能性があるという大変な問題だなんですね、
はいはい、
だそこで、現代科学の方法でじゃあ放射性物質っていうのは元素だから消えないと、だからこの放射能 をスキーミングしてもしくは高圧洗浄して、
はい、
もしくは固化させて、何かゼオライトとか何かにくっつけてそれを集めて、どっかに埋めればいいじゃないかと、
はい、
こういうのが政府の考えなんですね、だから政府というよりも政府を後押ししている近代物理学者、原子力を知ってる原子力物理学者、
はい、
云々は全部元素主義ですから、
はい、
崩壊はしてっても、うん、これは消えるもんじゃないと、
はい、
だから集めてどっかに埋めちゃうしかないっていう考え方でいるんですね、
じ
ゃあ集めろということになるわけですね、
はいはい、
そうすると今瓦礫だなんか集めてますけど、あの何千倍何万倍も山林に行ったものとか、河川の中とか、また水田に行って集まっちゃってる放射性物質っていうのは、あの今の瓦礫の何千倍何万倍もあるんですね。
そうですね、はい、
だからこの間 NHK やってましたけど、新潟に流れてる川の底、中からベクレル数がすごく出てきましたね。
あ、そうですか。
と、日本全国あちこち、水の輪大使とか流れてますから分かんないですけど、川底には吸着してですね、
はい、
あちこち調べてみるとものすごい放射のベクレル線量が、
はい、
放射線量というか放射線物質が出てると、
はい、
だから今先生の最初のご質問にあった、生体濃縮が起きて恐ろしいことだということと、生物連鎖が起きている という、
はい、
だから放射能が消えてない、これをじゃあどうするのかという、政府が、
はい、
その情報を明確にしてないことが問題だと、まあツイッターとかここある人が書いてますけど、
はいはい、
まずそこのところにメスを入れないと、
はい、
ダメだということで、
放
射能は、除染をする以上は、
はい、
はっきり言って消さなきゃダメだということです。
そうですね。いや実はその、まあ、博士のところにも震災の前にお伺いしたことありましてね、その時にその放射性物質セシウムを消したというこの台湾の格納研究所のトロフィーがこう置いてあったのを気がつきまして、当時博士に伺った覚えがあるんですね。これ何なんですかと、まあ、私もその物理学は当然高校の物理学ですから消えないって習ってるわけですね。それはもうみんな知ってるわけですね。消えましたというようなことが書いてありましてですね、あのトロフィーですね、非常になんか不思議に思った覚えがあって、お伺いした覚えがあるんですが、いや消えるんだよと一言言っておられたんですけども、そのまあその多分お聞きの方の皆さん、その台湾の実験とかあまりご存じないと思うんですが、その今回の事故が起きる前ですね、それに博士その放射性物質あるいは重金属を微生物で処理するってことをやっておられたんですね。少しその辺を最初教えていただけますでしょうか。
はい、私前にも述べましたように造り酒屋のせがれでございまして、
はい、
造り酒屋っていうのはお酒を作るときに一番心臓部に室というのがあります、
はい、
室というのは何かというと麹を作るところなんですね、
はい、
まあ一麹二元というぐらい、麹は大事なもんで、
はい、
その酒造りの一番てっぺんにいる人を当時と言いまして、
はい、
その当時が蔵人を連れてきて昔はお酒を作って、
はいはい、
私が小学校の時だったんですけど、私がよく蔵に入って当時にその室に入ると、はい、当時が私に教えてくれたことがいくつかある中の一つに、
はい、
この微生物という言い方するか、彼はヤンドモアという一緒に生活してるもんで仲間かなんかのような気持ちでいたんでしょうね、でその、まあ、バクテリア微生物というものは、
はい、
という意味でしょう、ヤンドモというのは、
はい、
ああみんな性格が生き物ですもんで一つ一つには違うっていうんですね。
なるほど、
で近代科学の連中っていうと何々菌とか何々酵素っていうと全部をケミカルに扱って、
はい、
薬品と同じような反応で見ますね、
はい、
まあ、シングルセルモノカルチャーといって、単一微生物法というあの細菌学の大官が やった同定法と特定法によって微生物もケミカルでスペックの 一部であると生物スペックであると、そういう位置づけになっていったのはパスツールなんですね、
はいはい、
でその前では微生物っていうか生物は微生物はいろんな菌がいろんな集合体でいろんなことをやってるというふうにやっておったのがあのところから非常に物理学とケミカルの愛の子の中に微生物が行ってしまったんですけど、作り酒屋っていうのは日本の場合はあの平行副発酵といってケミカル的に扱わないんですね。
ああなるほどね、はい、日本酒の
酒屋、ね、日本酒のところは、
はいはい、
ワインはケミカル的に扱うんですけど、はい、日本酒は扱わないんですね、
はい、
であとは扱わないのは誰かというと、うん、あの陶芸家がそうですね。陶芸家のあの土を練るというのは、全くあの作り酒屋の麹を作るときと同じように、
そうなんですか、
あれは微生物だということをよく知ってるんですね、彼らはね。
そうなんですか、
だから無機物と微生物の会話という酵素が出てきて、それによってどうなるかというのをよく知ってるんですね。あと日本刀を作る人ですね、
はいはい、
あれはもう非常に鉄の中へと焼き輪を入れながら実に空中の酵素というものをよく知ってて、だから神がかったようなことを言ってるんですけど目に見えない力を利用してるんですね、はい、そういう科学の中で生きてきた人たちを見ると、今の大学で教えているようなものは、だから大学の教授が酒作ったっていい酒なんかできるわけないわけですよね。
そうですね、
ね、だから何か知識があってレシピがあったら、うまくできるっていうそういうものの考え方の人たちと、
はい、
我々スペシャリストプロフェッショナルという世界の年中たちから見ると、ちゃんちゃらおかしいんですけど、当時はそのことを私に小学校の時に言いました、
はい、
そんな中にそのあいつらはね
はい、
ものすごく頭がいいって言うんですね、でね餌をたくさんやると仕事しなくなるって言うんです。
あ、その微生物のやつか、はいはい、
で餌を少なくするとね、みんなでね仕事し始めるって
言うんそうですか。
貧乏人はね、人間も仕事よくするけどね、金持ちの子は仕事しにやからね、緩やかな酒を作ろうと思ったら、ね、のんびりたっぷりゆっくりやれと、
はい、
ね、アルコールをたくさん出したかったら、餌をあんまり与えずに、やれなんていうことを言ってましたけどね、でまあそれは本当にその通りなんですけど、
はい、
それでまあそんな中で微生物の話を、のその持つ機能と機質と情報性っていう意味でまあ、はい、なんか難しい言葉じゃなかったですけどね、
はいはい、
私にその当時が市川という名当時だったんですけど、12年間全国の吟醸の金賞を取って県下一の酒作った男で すごい男だったんですけどね、はい、もう亡くなっても何十年も経ちますけど、
はい、
この人が当時会というのが全国で大蔵省でやってるところがあって、まあその会合には出るんですけど、そこで聞いてきた話とあれの中に広島に落ちた原子力爆弾があると、で、折った時に、広島大学のところに、は震源地から約1キロぐらいのところだったと、
はい、
まあ、もちろん建物はみんなぶっ飛んじゃってるわけですけど、
そうですね、
でその時に醸造家の広島の8人の教授が酒かっこらってて、
はい、
灰をかぶったけど誰一人被爆しなかった
ああそうですか、はい、
どうもの酒の酵素とか、なんかそういうものに、
はい、
放射性物質を吸着したり分解したりなんかする力があるってことを言ったと、
はいはい、
それを見た、人間たちが、
はい、
放射能がベータ崩壊理論の物理学者、
はい、
もしくは E イコール MC の事情、
はい、
もう一つは三次低減っていう物理っていう、
はい、
これニュートン力学ですけど、
はいはい、
でこの 3つを信奉している学者たちは幾度に、広島長崎は向こう100年近くもしくは150年不毛の地になると、
はい、
そういう話をしたわけですね、不毛の地だと、
はい、
ところがその年のもう秋には実りがあって、うん、2、3年したら放射能なくなっちゃったと、で一体ってその放射能どこ行っちゃったんだろうと、いうことで、ヨーロッパもイギリスもフランスもソビエトもまたアメリカも日本に学者を運ぶもんで広島長崎の両方を調べ上げるんですね、
はいはい、
でその結果分かったのが、何であったかというと、
はい、
対放射性細菌っていうのが出てきて、
はい、
何らかの形で触媒を起こして、放射性物質が消えてると、
はい、なるほど、
そのプロセスは分からんと、だけど消えてることは事実だと、で、まあ、もちろん学者ですから、地面を何メートルも掘っていって、土を拾ったりなんかしてそれ調べたんでしょうけど、出てこないと、
はい、
そうするとどっかに流れちゃったってことはないと、全部がゼロじゃなくてものすごい減ってきてると、これはすごい自然界にはそういう放射能に対するそういう力があるっていうことを発表して、その菌を純粋培養して、各大学なり各その目指す人たちがみんな持って帰ったんですね、でその話を当時が、うちのですね、作業を作る当時が、大蔵省の勉強会のところ で、将来 その微生物というのは、そのいろんな力があるということ、だからそのことは全く当時はあんな難しい話はしませんでしたけど、元素はどうなのかという話だったもので、私にするとその話が放射能が消えるという話よりも、元素がどこ行っちゃうのかなっていう、
そうですね、
小学校ながらにものすごく不思議だったけど、私はたまたま宗教とかその哲学の中で色即是空とか空即是色とかいう話を聞いてますから、この先どうなるのかなと思って、やたら興味持ったんですね、そのことに関して、で、あともう一つはちょっと私大学の時に、まあ、たまたま作り高いですもんで農大の浄土会行かされて、ちょっと学校からの推薦じゃないんですけど自由講義でソルボンヌに僕ちょっと数週間受ける時期があって、それで参加させてもらってフランスヨーロッパ旅行しながらそこへ来た時に、その教授がこう言ったんですね、あなたの国の日本はすごいですねって言うんですね、で何がそういうのかって聞いたらね、我々 のワインを作ったりなんかするのは単発酵で、微生物を単発酵しかできないけど、あなたたちは平行複発酵といって、あらゆる微生物をハンドリングしながらできるって世界で日本人だけだと、でこういうことが将来なっていくときに、微生物は給料もいらないし、から休みも求めないし、文句も言わないから、真の将来は微生物の、そういう機能と気質と情報が、真のレーバーになった時に、時が来るだろうねと、その時に複合的な微生物、我々はシングルセルモノカルチャーしか知らないけれど、日本酒を作ってる人たちは、はっきり言って、複合的な微生物を知ってるから、あなたたちは将来きっと世界をバイオテクノロジーでは制覇するときが来ますねって言ったんですね。
あ、そうですか、
この2つが私の原曲なんです、
はい、
と近代科学に対する批判っていうのは、うちの当時とフランス の、 その教授の言ったことが、今の科学は大したことないからっていうのと、大学の教授が作ってもただ酒、どんな夢の 教授が作ってもレシピをこう書いて読んでも、いい酒ができないのに、っていうのと、なんかそれと元素という話が、なんかスペック的に、元素的にものを扱っていく、もしくはケミカル的に扱う、マスマティックス的に扱う、フィジカルで扱うってことに関して、あれこれは一つの運動であってね、本当はエネルギーと運動は違うんじゃないのかなと、そこに自分が気づくんですね。
なるほどね、なるほどね、
情報というのならば、ベクトルとファクターが別々だから運動ですよね。
そうですね。
私は頭の中でその時にスッと思ったら、ベクトルとファクターは本当に一致してねえからと、宇宙は。
はあ。
この科学を証明することがきっと俺の 人生だろうって気づき始めるんですね。
なるほどね。
その時に今先生のご質問の話になっていくわけですけど、私がその時銅とか鉄とかいろんなのを微生物で、消して数千 ppm あるのを銅なんか1日で 50ppm に折ったりですね、ね、まあ要するに常温原子転換が起きてたかもしれませんけど、そういうことをやって、富士通の、学者たちとかの方と一緒になってやって、それ今でも論文ありますけど、でみんなあのポットレベルじゃなくてある程度のパイロットレベルでやって、1年間やってですね、あらゆる元素そういうことをやったことあるんですけどね、
はいはいはい、
であと PCB の、 めちゃくちゃ PCB なんてのは、塩素結合が1億度でも外れませんし、
はい、
もう鉄だってね千何百度で溶けちゃうのに、PCB なんていうのは何千度でもダイオキシンなんかはダメだっていう、そういう種のものが、私が消したっていうことがあって、長野の前田鉄工っていうところで、それをやってのけてですね、いくつか実践実施をした例があったんですね、
はい、
でまずその原点はどこなのかというと、先ほど言った2つのところの中で、海底火山とか、また云々のところで起きているのは実はその無機物しかないのに、その偉い高圧熱とあれを全部使って生物化させたり、あれになんかエネルギー化させているということ、それから温泉のどこから出てくる微生物っていうのは一般でいう微生物とちょっと違う、じゃあその成りの果てが我々人間なり全てこの生き生きるもの有機物と生物を作ってきたという、これは事実だったと思うんですね、でその中で無機物をと会話をする微生物、無機物を有機物生物に変えてしまったという事実をやりのけたいという気持ちが今言った富士通のその廃液の重金属から始まって、ありとあらゆるものを PCB もやって、それを見せた時に、今おっしゃったあの台湾の胡錦涛という胡錦涛というあの博士ですね、この方はあの原子力の中央委員会の委員長で、当時あの科学技術長官だったと思うんですけどね、でこの方もとからリンさんというあの台湾大学の筆頭名誉教授で、だって台湾電力の原子力の最高峰の研究室のトップの方だったんですけど、この方たちが私のとこ訪ねてきて、でちょうどその時私が NK ホールで、あそこの鳥取のあの人形峠のところからウラン残土を持ってきて、それをバイオでやって、エネルギー性を抑制してるのやって自分らでもやらせてみてびっくりにしたりともしてましてね、それからその時に、日本の国はなんでこれやんないんだっていうから、いや日本の国はもうシャキシャキの元素主義ですから、この話をすると気違いされますからって、いやこれ私の国で、私がお金を出すから、やってくんないかって言われてね、人類地球にとってこれ最も大事で2000年の歴史が来るかもしれないからやってみてくれっつってでやったんですよ。
ちょっとその先行く前にですね、今無機物から有機物を作っておっしゃいましたね、普通その光合成っていうのはまさにそういうプロセスですかね。そうすると今おっしゃった博士おっしゃった無機物から微生物が有機物を作るとおっしゃるっていうのは、それはその光合成ではないっていうことになりますか。
ここが一番大事なところで、光だけじゃなくて合成という科学があるわけですね、もう一つは融合という科学があるんです、まあ、それを光で触媒でやるかどうかなんですけど、例えば光合成っていうのはあれはケミカルなのか何なのかというと、あれはエネルギー運動なんですね。
エネルギー運動、
あれは物理ですよね。
ああそうですよね、
あれからじゃあなんで有機物が生まれるかですね。
そうですよね、
成長点ですね、
光合成、そうですね、
光合成、であそこで成長点が生まれていく。
そうですね、
無機物と光とあれでじゃあなんで成長点で有機物が生まれるか、
そうですね、
あれと同じことを微生物が海底火山の周りでやってるっていうことですよね。
海底火山は光が届かない、
だから化学合成細菌、
化学合成細菌ね、
でこういうものが 動くわけですね。
はい、それは確かにケミカルの過程ではないですよね。
ケミカルじゃないんです。
そうですよね。
どっちかというとフィジカルなんです。
物理学の。
ね、フィジカルのくせに、はい、オーガニックなんです。
オーガニックで有機である。そうですね。はい。はい。
だから、シングルセルモノカラチョをやる学者とか、一般の今先ほど言いました、
はい、
三次定元学者とか、
はい、
それらには絶対これ別物だと言われていることが実は宇宙は一緒のものだと言いたいわけです。だからベクトルとファクターと分けるから悪いんであって、ね、ベクトルとファクターが同時化していればこんなこといいとも簡単なことなんです。
そうですね。
それは私が考えたんじゃないですよ、自然界が操作してるんだっていう話なんです。
そうですよね。
それをやってのけただけなんですよ、
はいはいはい、
その話は。
ああ、すいません、ね、話残し折ってしま
った。いや、とてもない。一番大事なところだったら、よかったですよ、
ね。はい、はい、すいません。で、その、台湾のその方々とお目にかかって。
それで、そこでやって、台湾の原子能委員会の中央研究所で、完全閉鎖の中で。
完全閉鎖
と完全閉鎖というのは、まず、その、原子力中央研究所自体が、もう機関銃とね、あれが持ってる兵隊がいて、この建物の周りは全部は、バカでかいですけど、入るに入れないです。
ああ、
そうすると私のやったところは中央研究所のど真ん中に、柵をして、入るにも鍵かけて、それで私のやってるところはその中に建物を作って、絶対に出入りができないようにさせちゃったわけです。
はあ、
まあ無理じゃないかということはできない。参ったら鍵ってかけられますから。私もそういうの飲んでましたから、完全閉鎖でやってるんです。
はい、ああそうなんですか。
それで、まあ、実際セシウム137が消えたっていうことは、半減期が30年も20年もするものは何のことは消えちゃうのって、
はい、
まあ一番消えた70何パーでできましたよね。
いやー、でもそれはその台湾の皆さん、そのすごいですよね。その本当に一人の日本人を呼んできて、国としてその研究をやったっていうのは、
まあ、私にメッセージくれたその長官が言ったことであって、あとの物理学者はもう8割、9割は全部アカンベだったですね。
あ、そうですか。
だけどこの動態どうやってトリックするにしても、これどうやりようがねえなって言いながら、何なんだかわけわかんねえっていう感じだったん
ですね。そうしますと、今のその、まさに無機であり有機であり、このエネルギーの、このまさに出てくる部分、その光合成と同じような化学合成、その、まさにその放射性物質、この元素が消える瞬間ってどんな感じなんでしょうか。
いや、私はね、よくね、微生物がそういうものを食べるとか食べないとかね、くだらないこと言う、ね、学者
が
いる
んですけど、セシウムを微生物が
食べた、
微生物がセシウムを食べる、
そんなバーのことありえないんだけど、酒作るときやってね、ブドウ糖をね、微生物が食べて、アルコールにするなんて、そんなこともないんですよ。要するに触媒なんですよ。
はいはい、触媒ですね。はい、
にもかかわらずね、生物運動っていうとね、門外漢の物理学者がね、微生物のね、セシウムを食べたのか食べないのかっていう話は私に言うから、バラのこと言うなってことなんですよ。だって微生物に、ね、口もね、肛門もないんですよ。
そもそも微生物は卵から生まれるんじゃないんでしょ。
全然違うんですよ。だから微生物っていうのは、はっきり言うと酵素を出すこと、それから生産物質の中に生理活性物質を出すこと、だからもう一つ作るのは何かっていうと発酵生産物質を、ね、そうするとエンザイムという酵素、だからもう一つは生理活性物質といってビタミン、ミネラル、アミノ酸のようなもの、もう一つは、発酵生産物質というものなんですね。で、例えばの例で言いますと、例えば皆さんが、人類で一番進んでるのは何だってもし私に質問したら、はっきり言ってエスキモーかパパエニューギニアってはっきり言っちゃうんですよね。
そうですか。
で、何で進んでるんですかって言われたら、生物学的に言ってですよ、野菜がないのに、彼らはビタミンが十分でガンが少ないですよね。
そうですよね。あれ何でなんでしょうか。
あれは鳥をちっちゃいを捕まえて、その鳥をアザラシとかそういうもののお腹の中に入れて地面に埋めて発酵させるわけですよね。そうすると、肉の発酵させて、まあ、セルロス発酵を起こしたりいろんなことするんですけど、 チーズのようなまたものどくさい匂いですけど、はい、そのビタミン、ミネラル、アミノ酸を作るわけですよ。
はあ、
そうすると野菜が出す100キロの、力より、彼らが作った1ミリグラムのビタミンの方のが、ビタミンの、抗酸化能力が高いんです。
は
あ、だから、一つは野菜がないのに胃のお腹の中に野菜以上な、ものを作ってしまうという、その発酵技術っていうか、
はいはい、
でお腹があれがんが少ないのもそれなんですね。
あ、そう
なんですか。でパパイニューギニアっていうのは、たらいもをかけてなんかして野菜しか食わないのに、やたらいい体してますよね。
そうでね、ガッチリしてますね。
ガッチリですね、
だ
からベジタリアンの日じゃないですよね。
そうですね、
であれどう考えたって肉作ってだからお腹の中でタンパク質も形成するってことです。
そうですね。
だからそういう意味で生物工学的に言うならば両極がすごいねって言ったらそういう意味なんですね。
あ、なるほどね。
だから私が言いたかったのは、野菜畑にね一旦作った野菜よりも、ね、発酵させたねわずかの数ミリグラムの野菜のビタミンの方がね、その抗酸化効果あれが高いということを見た時にあんまりねカロリーとか質量だとか、はい、そんな目で見て発酵学を見てもしょうがないでしょっていうのはそこなんです。
なるほどね。ちなみにその微生物がこう酵素を出しますよね、
うん、
でその酵素にが何か働きをしてその元素を変えるということなんでしょうか。
まず酵素とかビタミンとかミネラルとか、
はい、
酸とかいうものが、放射性物質
はい、
を吸着させるんです。
吸着させる、
ええ、
はい、放射性物質はうんとちっちゃいもんですね一つで言えばね、吸着させる
のナノというスペースもあるでしょうね、
はい、
でそういうスペースのものを吸着させるんですね、それは生物触媒の力なんです。
はい、
でこの生物触媒の力っていうのは磁石のような吸着じゃないですね、
はい、
だからそれが先生さっき言ったほら生体濃縮の大元ですよ。
ああ、なるほどね、
だから、はい、下水道処理場とか、豊の先っぽとか、そういうところに自然菌の吸着するところが多くて、塊が出るから、そこに黒い、何百万ベクレルなんていう、とんでもないのが出てくるわけですよね。
はい、
だからと同じように、まあ、それ吸着能力があるわけですね。
はい、
あと、チリとかね、
えー。
で、それが吸着して集まってきたときに、それをくるむんだときに、
はい、
今度は安定物質に切り替えようと、その中で、生物反応が起
こ
る。それが触媒なんですね、
はい、
でそれが先ほど言いました大放射性細菌という、無機物と有機物に切り替えてくるという時と同じようなことをやるわけですよね。
そのと微生物に放射性物質が集まってくる、
はい、
そうするとその
微生物本人じゃないですよ、
その
生理活性物質とか
生理活性、そうね、
酵素とかで
酵素に
がくるんじゃうわけですね。
くるんじゃうわけですね、その集まってきた放射性物質をその物質がまさに微生物が出す酵素を飛んだ物質がくるんでしまう。でそこで安定物質に変えようと、これは誰の意思なんでしょうかね。
それが今言ってる光がなかろうとあろうと、この宇宙の原理である融合という物理学なんです。
あ、これが融合という物理学ですね、はい、
だから化学合成細菌、
も
う一つは今言ってる光合成細菌も含めて、
はいはい、
そういう
融合って
起きるわけですね。融合が起きるわけですね。
はいはいはい。
で、その時に、炭素という、まあ、要するに、タンパク触媒ですから、
はい、
最近、スプリングス8なんていうので調べてますね。
はい。
タンパクのいろんな作用とか。
はい。は
い、ああいう状態で、こう、くるのと同じように、くるんでいくと、
はい、
どうも今、これからのね、IC もそうですけど、酵素とかそういうタンパクの、エネルギー性とか情報性とかそういうのを使っていった方がいいってことで今盛んに、理化学研究所のスプリングエイトの解析やってますけど、私はあそこ持ってってやればすぐ分かることだと思うんです、
うん、はい、
そうするとそういう放射性物質をパッと捕まえてしまってですね、いった時にフラーレンスという一つの物理学があるんですね、
はい、それ炭素の同素体ですね、
同素体ですね、
はい、
でそれがくるみ始めるとどういうことが起きるかというと、ナノカーボンとかうんぬんを超えてフラーレンスまで行くと、幻想転換が起きるんですね、
はあ、 その元素転換の瞬間というのは
なんかこれを取ろうと思ったらなんか取れる技術があればいいなと思うんですよね、で私はそれが起きて元素転換が起きながら最後に、起きる出来事というのは、4% の元素の宇宙構成の世界から、ダークマターという宇宙の、この宇宙のシステムにある
暗黒物質ですね、
の世界と、もう一個ダークエナジーという世界
の、ね、はい、ですね、
この 70% のダークエナジーまでの物語に誘導していく係が実は炭素とプラレンスというこの力だったんですね。
じゃあ炭素がプラレンスという同相体になって、これがこう囲んで元素転換が始まると、起きると。でそれはその言ってみれば暗黒物質、暗黒エネルギーに何かこう伝達する役割をしていると。
そうですね、
そういうことなんですね、はい、
だから今宇宙物理学者と立花さんというジャーナリストが言ってましたけど、物理学者たちと話したときに、2つ言ってますね彼はね、
はい、
1つは今までの科学はゼロというものと無限というものは絶対ないという世界だけど、もしダークエナジーとダークマターが存在するということになると、これ反重力ですから、そうするとゼロと無限が存在すると、
はい、
ゼロと無限が存在するということは我々の見ている4次元幻想的な世界の距離感と時間と距離と質量というものは全部消えるから、はいはい、目の前に1リットルあたりに計算すると1個ずつエネルギーがあると、
はい、
禅の坊さんとかあらゆる宗教がこのエネルギーをハンドリングしてあの世とこの世もこのことではないのかっていうのも言ってますよね、
はい、
でドイツロシアンアカデミーの方ではそのことをエーテルと言ってますね、
はい、ああそうですね、ものね、はいはい、
はい、私はドイツ の, そ の, あのロシア の, その学者が語った通りもちょっとコンタクト取り始めてるんですけど、その彼らが言わんとしてるその部分と、
はい、
立花さんが喋ってるのも、私のやってるのも同じだと思うんですね。
なるほどね。
ただ時間と距離と質量が同じだという科学者っていうよりもどちらかというと技術者ですね、レベルの人たちといくら喧嘩やっても、これは彼の物差しがそうですから、
はい、
この物差しと喧嘩をしているうちは誰か変えなきゃダメだと、物差しを。
そうですね、
私はその物差しの変え方っていうのも一番大元にあるフィジカルな部分が一番上ですから、
はい、
これをベータ崩壊という世界からアルファ物理か、もう一つは融合物理ですね、合成融合物理に変えるから、もう一つ数学ですね、実数の数学を素数と複素数の数学に変えなきゃダメだと、
はいはい、
だから根本の物差しを変えろと。
そうですね、はい、先ほどおっしゃったこのゼロですよね。
そうです、
そのゼロがあるという
ってことは、イコール無限があると、
無限があるってことですね。
ゼロと無限があるってことは距離がないってこと、時間も、そこで目の前にみんな、ね、ビッグバンとブラックホールは遠くにあるんだけど、これ目の前にある、
目の前にあるってことですね。あ、
その目の前にある集積のブラックホールとあれのところが、先ほど今先生の質問ですよ、
はい、
じゃあブラックホールと、
はい、
もう一つはビッグバンが同軸にあって同じ点だったとしましょう、
はいはい、
それが1リットルに1個ずつだったとしますね、
はい、
じゃあ私の言ってるフラレンス簡単ですよね、解くの。
いやいや、ちょっと待ってください、フラレンスはまたそこにありますから、その
目の前にあるわけですから、
そこにもっと行くっていうことですか、はあ、なんかその凄まじく遠い星の彼方に旅行するんじゃなくて目の前にあるわけですね。
そうです、
そういう世界ですよね。そうなりますね。
時間と距離と質量っていうのを先生も普通の人たちも子供の時から 1+1=2 だ、時間と距離と質量という観念で育てられてるから、その新興宗教というよりも恐ろしい、その絶対主義ですよね。時間と距離と質量は幻想主義ね、とかもう一つはその還元主義ですよね。この中から絶対逃れることができない思考回路になってるんですよ。その思考回路から飛び出てる人間がやっぱり音楽家とかアーティストに多いんですね。
ああ、なるほどね。でも
その上に行くと宗教家がいるんですよ、
はいはいはい、
で宗教家と同列の科学者も時々出てくるわけですよ。
なるほどね。
だから一般の人にそんな話をしたって先生、これは通じないじゃなくて、何を言ってるか分かんないわけですよね。
まあそうですね、ああ、いや、この間もですね、その プラネタリウムの専門家、
うん、
プラネタリウムを運営している方に伺いましたらね、
うん、
近年はその宇宙物理学がものすごいスピードで変わってるんで、プラネタリウムの番組を作るのが大変なんだと、まさに博士がおっしゃったその宇宙の今までの原理がね、単純なものじゃないってことが分かってきて、それを普通の人に分かってもらうための番組作りがね、ことのほかの骨を掘れるって言われるんですよ。今までの、ね、我々の子供の頃習った物理やそれから宇宙のフレームワークでは全く説明つかなくて、全然違う世界になってるんだね。
その最大の理由はね、
ええ、
あの元素と三次定元のニュートンの法則の宇宙との見方から、
はい、
あイコール MC の二乗になった時に、
はい、
いろいろ言ったってアルファベータガンマ X っていう中性子って形で見た時に、
はい、
ビッグバーンとブラックホールっていう人との間に宇宙が存在するというものの見方になった、
はい、
それとね、光高速度を超すものはないという、そこから始まるわけですよ。
そうですね、はい、
だから光高速度を超すものはあるかって言って、
ええ、
その測定をやろうということがナンセンスですね、
ええ、なるほどね、はい、そうか、はい、そうか、はい、
そのこと自体が、
ええ、
もう今までの科学はその光高速度を超すものはないという方程式からなった測量器、測定器で、うん、何をあんたちは測ってるんですか。
そういうことになりますよね。
今回の放射性の放射の問題は、それで私と学者とが言い合った時に、私がエセ学者だとか、またもっと言えばトリックだとか言いたいんでしょ、みんな。しかし、私が一番今回ね、先生ね、先ほど来からずっと日本は大変なことだ、世界が大変だ、もう2000年の慣れの果てだと、日本、人間の。
そうですよね。
ね、この慣れの果てを何とかしようという話をしてるでしょ。その慣れの果ての何とかをしようとするときに、近代科学と称するものを脱皮しなければ無理だと。
はい、
じゃあそれじゃあ一番何を言いたいかっていうと、
はい、
有機と無機の接点っていうことで、
はいはい、
で言った時、光合成というのは物理現象であって、はい、ケミカル現象ではないということ、
ね、はいはい、
そこのところに目を合った時に、じゃあなんで無機なものが、ね、植物人間の成長点として有機物で出てくる生物なんかと、こういう話をちゃんとまともにできる人と話をしないと、ちょっと大学で勉強してきてね、少し大学の教授やってきた物理学者がね、なんか自分の物差しでね、こんなことはトリックだなんてね言われてもね、じゃああそこ行って測定したりしてなんかやってる人なんで、じゃあみんなインチキかって言ったらね、みんなインチキじゃないって言ってるわけでしょ。で、あるとある人がそう言ってみんな測定し始めて、下がってると。で、隠し分析やっても下がってると。みんな言い始めてきてるときに、あの事実を自分がなんで測定いかないんでしょうかね。
ああね。よくありますね、そういう話はね。
だから、ね、国家批判とかね、科学批判をしてる場合じゃなくて、じゃあ原理原則は分からなくても、はい、あの事実だけは掌握すればいいと思うんですね。だから、
はいはい、
私がその今原則は今質問されましたから、
はい、
全部答えましたけど、
はい、
じゃあその 4% の科学から 96% の科学に移行するんだよ、ね、ビッグバンとブラックホールの目の前にあるんだよ、その出入り口がビッグバンとブラックホール離れてるんだって、同じとこにいるっていうのが本当の宇宙のあれだよ、天国も地獄もないっていうのもビッグバンとブラックホールが同じ点なんだよっていう、その点のところを利用すれば、いろんなことが起きるわけですね。
そうですね、
だから人間はそのことに気づくときが来たわけですよ。
なるほどね。
で、禅の坊さんとかキリスト教の坊主さんの中で、
はい、
行というものもしくは修行ということをしたときに、
はい、
自然の中のその部分をと自分とは会話させるわけですよね、はい、飯も食わないのにどんどん太っていっちゃったりね、
霞を食うってやつですね。
霞を食うってやつ、千人になってバーなってカロリーくれてておかしいやりかって言うけど、太っちゃうこれおかしいって、でねえ、
あれなんで太るんですか本当に。
いや、さっきもなんて、こう、体自体が宇宙エネルギーを通じて、無機物、空気をエネルギーに変えて物質に変えてるからです。
いや、化学合成細菌入ってるわけ
だから。そうですよ。
はい。
だから、あれをやるときに、腸内細菌の整理をやるから、禅の坊さんは、はじめ、必ずそれをやるときに、
座
禅をやるときに、あの禅の坊さんたち見てると、
はい、
あのお蕎麦を食べて蕎麦湯を飲み始めるんですね。
お蕎麦を食べて蕎麦湯を飲み始める、うん、はい、
それで、ファストやるんですね、あの断食を、ね、
は
で見てると、だからお腹の中に一般性細菌より光合成細菌を増やさせようという、
あ、そうなんですか。
化学合成されると。
あ、そうなんですか、
やってる坊主は分かってませんよ、
は
あ、私が見たらなるほどなと思いますね。
あ、そうですか、いや私は前からね、その菜食主義の方が随分ガタイのでっかくでいらっしゃるでしょ、肉食わないでね、こんななんででかくなんだかなと、その程度の疑問は思ってたんですが、でも実際にそうやってまさにね、食べずに太る人がいるっていうのは驚きですね。
だから太るときは水飲んでも太るって言いますからね。
あ、そうですか、
は
あ、浮かせに水も飲めないですね。
まあ、それまあ、ともかく、私のね、今先生、僕のやってる科学は、大元はそこから始まったんだけど、それを再現可能だということで、何回もやってみせた。
はい、
でその後、今度は実践レベルでやった。で、今度はそれを再現して、今、事業レベルでやると。
はい、
言ってもしょうがないから。
はい、
で今私どもも北海道からの東北へと、うちの、バイオセンターと、工場と、からコンサルティングと、あれを出して、一日も早く、この人類に、ガリレオもまたコペルニクスも、ロエールやったり殺されたりしてますから、もう今の時代はそんなことしないでしょうけど、座れる前に、これは白黒つけちゃった方がいいと。
そうですね。
で、応援団の先生たちもいることですしね。それでね、どうしてもノーベル賞系の学者ダメなんですよ。
ああ、そうですか。
はいはい。で、ロシアン系の学者さんがね、私と同じ意見を持ってる人もいるんですけど。だけど、これ、事実見ちゃうよね。白黒これつけれるわけですよ。
そうですよね。実際にこの、どんな風な処理をするかっていうのちょっと素人で分かるようになんとなく簡単に教えていただけますか。微生物で処理するというその具体的にやり方ってのはどんなものなんですか。
まず我々が増殖した微生物をまくことによってその微生物が増えていって消える、これはありません。
ああ、そうではないんですね。
そうではないんです。
そのどっかで放射性菌を培養して育ててそれをまいていく、そうじゃないわけですね。
いや
違うんですね。はい、
まず一番大事なことは複合微生物という世界が複合発酵を起こさせる、
複合発酵、はい、
で複合発酵を起こさせて複合微生物体系を作るということは、融合して気孔がなくなるということなんです。
それはその好気性菌と嫌気性菌を
と通性嫌気性菌が喧嘩をしなくなると、
はい、喧嘩をしなくなる、はいはい、
そうするとエネルギーとしての生物有機を超えてエネルギー活動を起こすんですね。
はあ、
微生物というのは、
あ、その気孔がなくなると、
なくなると、
はい、
まずその状況を作るためには 1cc あたり正菌数が10の9乗を起こして、コロニー化が起きてですね、10の11乗とか12乗とか、例えば海底火山のところで10の15乗と言ってますね。
でも10の9乗で10億でしょ、
はい、
10億、100億、1000億、1兆、10兆、ものすごい量ですね。
ナノスペースを超えてるんです。
そうですね、
だその状態がないければできないはずなんです、この話は。
ということは微生物をとにかくものすごく増殖させなきゃいけないわけですね。
で増殖っていうのは増やすんじゃなくて、死なせないこと。
死なせないってことね。はいはい。で死なせないってこと
ですね。死なせないですね。そしてそのためにはコロニー化を起こさせて、だいたい10の球場を起こすと、微生物の大きさが10分の1の大きさになってくるんです。
あ、微生物ちっちゃくなるんですか。
ちっちゃうんです。それで可視化状態になってこうカビのようにコロニー化を起こすんです、どんな微生物も。
あ、そうなんですか。
その状態で動くのを固形発酵って言うんですね。
はあ、10の球場がまさにナノですよ。ナノの単位ですよね。
だからその先を行かないとダメなんです。
その先行かないと。
はあ、それで海底火山は10の15乗だと分かってきてるんです。
はあ、
ちなみに先生も私の脳もね、脳をひらめくって時あるでしょ。
はい。
ね。
はい、
こういう時はね、一番先っぽに、ね、あるね、ニューロンという細胞があるんですね。それがね、大体ね、はい、キュッと集まって10の15乗だそうですよ。
そうなんですか。
そうするとなんか、ファッとひらめくんですね。
は
ぁ。だから普通の人は、脳の 3% か 4% しか使ってないんですよ。
まさに 4% なんですね。マジックナンバーですね、宇宙のマジックナンバー。
それを超えたところに、ひらめきがあるわけですよ。
は
ぁ。そのためには、ニューロンという形で、寝ても覚めても、10の15乗がずっと残ってたら、これ違いになっちゃうんですよね。
そうですね。
ひらめくときだけパッとあって、またパッと消えるわけですよ。
はい。その、もっと簡単なことを伺って恐縮なんですが、微生物はどこから生まれて、どこへ死ぬんでしょうか。
微生物の本質は、はいはい、 微生物というのはタンパク質ですから、
はい、
もちろんこれは生命体であるということ、これは間違いないですね、
はい
はい、しかしこの生命体の中にあるのは必ず DNA という一つの情報と、それからもう一つは酵素という力と、いろんなその微生物というのは持ってますね、
はいはい、
でこれが一匹ずつ生きてて一匹ずつ死んでいくということはありえないんであって、
あ、そうじゃないんですね、
これが擬臭体となって、いろんな菌が何千種類何万種類が一つの方向性を持っていって、一つの仕事が終わるとパッと消えるんですね。
じゃあ忽然と生まれ忽然と消えるみたいなものですか。
そういうのを原生って言うんです。
微生物はじゃあ忽然と生まれ忽然と消えてるわけですか。
そうです。
はあ、それはどういう原理なんですか。なんか話が飛んで恐縮なんですけども。
じゃあ簡単に言いますと、広島長崎に原子爆弾が落ちる前に太陽放射性菌がたくさんいたかというといなかったんですよね。
いなかったんですね。
で放射能が出てきたもんで、あそこの中の微生物たちが驚いてみんなで質問発光し始めたんですよね、
はい、
そこで太陽放射性細菌っていうのは化学合成細菌を変形させて、
はあ、
そのに対抗するように自分たちの知恵でどんどんどんどん行くわけですよ。はあ、で太陽放射性細菌っていう形で放射能の浄化が終わるとパッと消えちゃったわけですよ。
はあ、まさに変幻自在に必要なものを生み出すわけで、自らがその
そうです、
いろんな微生物が集まっているこう集団というんでしょうか、それが生み出していくわけですね。
だからケミカル反応じゃないと言ってる。
ケミカルじゃないですね、まさにその動物が卵から生まれたりお母さんの体から生まれるとも全然違うわけですね。
全然違う。
忽然と生まれ忽然と消えるわけですね。
だから造り酒屋とか日本刀とか、
はい、
陶芸家はそれを知ってるので、あの新人ごとのように何かをやるって言えば一杯飲んでじゃんちゃんとやって、もう信仰の中にあるわけですよ、太陽の戦いは。
そうですね。いやでも学校で忽然と生まれ忽然と死ぬ亡くなる話は聞いたことなかったですね、学校の生物学で。
それは原生科学をよくやって、本当に発言の科学をよくやれば分かるんで、
はい、
私は作り高いですね、あれですから、
はい、
あの澱粉を透過するのは、
はい、
あのアスペルギリスオリゼという菌なんですね、
はい、
これは麹菌というんですけどね、
はい、
でそれはそれともう一つはサッカロミセスオブサーケという、主成発酵させる酵母と、それが中でこうやってやっていくということになるんですけど、仕事が終わるとじゃあその死骸があるかというと、はい、酒ガスの中を調べてみるんですよ。酒の中はだんだん進んでいくと、酵素しか残ってない、エステルしか残ってないんです、はあ、エステルしか、
はあ、死骸はない
ない、はあ、じゃあどういったエステルに変わっちゃった、
エステルに変わっちゃった、
ああ香りとか、はあ、
へえ。
だからそこにエンザイムとそういう力があるわけですよね、
は
あ、だからいい当時の作り方っていうのはもうエステルを使うから、あれアルコールを作ってるんじゃないですか。彼らは香りと味を作るためにエステルを作ってるわけですよね、
はあ、なんかアグ博士ね、
うん、
その世の中の進歩の最大の阻害を今我々の思い込みだとよく言われますけども、
うん、
その自然界でごく普通に忽然と微生物がまで忽然と消えていくっていうこの原理があるってことを知ってれば、多分この話も相当みんなすぐわかるでしょうね。
でもケミカルと物質主義者はどっかから持ってきて、だから私がこうやってやるとね、あんた海底火山行って持ってきたとかね、変な質問するやつなんですよ。
はい、
その複合発酵で、
はい、
私が化学合成細菌、光合成細菌から対放射性細菌が原生することがあるできるんだよ、それは、まあ、あのちゃんとやり方さえ間違いない複合発酵でやってやっていけばできるんだよと言っても、はい、わからないんですね。
なるほどね。
ええ、
まあ、じゃあ話しますと、とにかくポイントはまずその10の球場を超えてどんどんその濃度を上げていくという、そこなんですね。とエネルギー運動が始まるという、
そうです、
そこなんです、
ね、あと情報の、
ええ、
あれがすごい濃度になってくるわけですね。
情報、
生命情報が、
生命情報ね、
そうするとコンピューターがね、
ええ、
あの何あのビルディング1個よりも、その微生物がみんな本当気になって動いた時の方が、その日じゃないんですね。
そういうことなんですね。そこで、まあ、放射性物質も含めて、まあ、これ消した方がいいと思うなと、消すように微生物がどんどん生まれてくるわけですから。
そうですね。
は
あ、だから環境に変化するわけだ。だから、40億年前には、放射能とかあれが彼らのごちそうさまだったんですね。
そういうことですね。
で、だんだんだんだん生物が変わってきたら、それたら、なあ、俺たちはこういうものは、地面の下はいいけど、表に出していけんねっつって、どんどんどんどん地上に向かって、光合成という力と、下に化学光合成という力が、だんだん光合成に変わっていくわけです。
はあ、
誘導してったら全部化学合成から、最後外出たら光合成です。じゃあ
化学合成は古いんですね。
ああもちろんそうです。
そうですね。そうすると逆にですね、微生物はその消すものと残すものを知ってると言えるんじゃないですか。
なら発光生産物質っていうのは残す方がいくんです。
はあ、そうするとどうやって微生物は判断してるんですか。
やっぱりなんかわかんないですけど、彼らの機能的質と情報っていうのは、ベクトルとファクターが一緒に入ってるから、どこから何らかの情報源があるんでしょうね。
情報源があってね、はい、はあ、すごいですね。
だから私が一番もうすごいなと思うのは、作り酒屋の当時たち、あの人たちのなんていうかな、こう変なね、神主や坊主よりね、神がかってますよね。
あ、そうですか。
うん、いい酒作る人は、
はい、
それとね、あの日本刀を金だって作ってる人ね、
はい、
なんかそば行くだけでも気を感じますね。
あ、なるほどね。
で、あの今のね、あのわけのわかんない陶芸家、あのインチキな陶芸家じゃなくて、本当の陶芸家っていうのはね、同じ匂いがしますね。
あ、そうですか。
うん、あ、もうギャラリーっていくら売ってなんてやったら全然ダメですよ。
どっかの湯河原の方にもね、あの、
あ、
い
や、います
ね、大先生がいらっしゃるようですよ。まあ、それはともかくですね、その、まあ、女性ということになりますとね、まあ、その田んぼ、畑、山林、道路、それから、まあ、屋根の上、川、海、いろいろありますよね。これどうやればいいんでしょうか。
簡単に言えばですね、私今やろうとしているのは、放射能を捕まえて分解するということを、やせるのに、対放射性細菌の原性と発現率を高くさせると。
あ、なるほどね。
だから私は今やろうとしているのは山林、水田、電波多、そこのところをやれば自然にそこのところから対放射性細菌の酵素とあれが川に流れ
いるので、
汚れてる一番源をきれいにすることによって、その力を利用したらどうだというのは私のアイデアですね。
まさに山林、山の上から経由するんですね。そうです。あれでも博士、この葉っぱなんかで結構ついてますよね、葉っぱや幹にその放射性物質、あれはどうなって
るん
です
か。あんなわけなくついてるんですよ。
な
ぜかというと、葉緑素とクロロフィルムっていうのがあるでしょ、これに光合成の力をもう一度ビブをね、リュークアップさせれば、それは保証なんだよ。これはやったら山林なんて、パッと抜けちゃいましたから。だからあそこの木とかなんかは、やる前とやった後だと、全然放射線と違うんです。
あ、そうなんですか。
私が消したんじゃないですよ。見てるときですね、もともと持ってる木の力が、消さなきゃと思ったんでしょうね。
じゃあ、遠い山の上なんかじゃヘリコプターか、なんか、林道からなんか、
まあ。地面をやって、まず、土壌の中の、化学合成細菌と対放射性細菌ですよ、それから酵素水で、全体の木のところを全部枝打ちもさせたりなんかして、でその力を強くさせる、で最後にあの上からブワッと巻くという、この3
枝打ちは要するに全部木を丸裸にするという意味じゃないわけですね。
いや、丸裸にしちゃダメですね。
ダメですよね、木の力を強くする
わけです
よね。
そういうこと
です、木の生命力を強くするわけ
ですね。強くするっていうのは。
海はどうすればいい
です
か。
海は、それが今言ってるように、山と川があるの。だから、一番は、農林水というのは切っても切れないわけですよね。
あ、農林水ね。
つながってるから農林水。
なるほど、なるほどね。
で、そのつながってるのは、本当は、山と、農業と、から海は、同じ道で、全部つながってるわけですよ。
確かに。
で、最後は植物プランクトンが動物プランクトンになって、それを今度小魚が食べて、また海はこうになって、またこういうサイクルを起こさせるわけですね。で、江戸の初期にあの三浦按針っていうね、あの、映画で将軍っていうのになった、あの人がもともとイギリスの情報部員で、あの人が、この国は小人のような格好してるけど、力小さいけど、強固な軍隊を持っているというのと、大変なのに、この頃に滅ぼすのは大変だよということを書いてあったのと、もう一つ、 あの人は、
はい、
こういうこと書いてあったんですね、
はい、
魚を、
はい、
魚付き人と言って
魚付き人、
魚付き人
どういう字書きますか。
魚付きっていうのは魚
が、
はい、につく林、
付着のつく、うん、はい、林、はい、
で魚付き人と言って、湾の間とか山のところに木を植えて、
はい、
それで湾のところに魚を飼ってるって書いてあるんです、
はい、
で魚を養殖してるって言うな、
はあ、
特
殊な、別にいわゆる今の我々は養殖ではなくて、魚はそこにウヨいるっていうか、
湾の中に集まって、でそののが本当に ガリオっていう、あのガリバリオグビのガリオっていうのは、あの人のことですから、ミュラーニのこと
です。ミュラーニのことなんですか。
そうです、
はい、
イギリスのところにそののがあって、私が今から40年前に行って調べたら、はい、本当にそう書いてありましたね。
あ、そうなんです
ね。ガリバーストリートってあるんですよ。それはそこですよ。
そうなんですか。
博物館がありましてね。
そう、日本に魚付き林があって、日本人は魚飼ってると。
はい。それと同じで今の先生の質問でね。それと、簡単に言うと、農林水で行った時、海の汚れっていうのは、最終的に、山と、あそこの微生物と、
はい、
あれが作るエンザイムとか、
はい、
ビタミンが流れてって、
はい、
なんだ、植物プランクトン、
はい、
それを食べるこの動物プランクトン、
はい、
小魚になってって、
はい、
で最終的にその酵素が海に流れて浄化すると、こういう順番ですよね。
なるほどね。
でもし、あれですよ、近代物理学者と称する、正統派近代物理学者と称する人たちがですよ、言ったんなら、じゃあ広島長崎は、ね、あれはかね、下水に行ったんだなんて、雨で流されたって、雨で流されたってところで海ですから、海の底の土持ってきた中に、じゃあセシウムの周りの中に来ても、いやストロンチウムもプルトニウムも、みんな、で入ってるかって言ったら、入ってませんよ、
はい、
あれみんな微生物が処理しちゃったんですよ。
あ、
簡単に言えば、
はい、その微生物の処理ですけどもね、やっぱりその微生物の濃度が上がらないと、やっぱなかなか処理進まないということでしょうか。
いや、あのね、僕の思うのは、濃度が上がらないというか、
拮抗しちゃってると、
それと今先ほどの一番最初にご質問なんですけど、まず、拮抗しているときはダメですね。
ダメですね。
連携させて、複合微生物の複合発酵、動体系発酵が起きると、
はい、
手をつなぎ始めてくると、
ええ。
それをするってことは、簡単に言うと、撒いた菌が誘導して、はい、
ええ、
複合微生物の複合発酵を起こさせるのは、
はい、
あれは私が撒く菌が問題ではなくて、
ええ、
そこにいる自然の菌を手を握らせるってことなんです。
なるほど。
だから先生ね、前にね、はい、川端の山木屋行った時に、わずか1日間、何週間で、10センチしか入らないところが、1メートル50も2メートルも
すごい入っちゃった
っていうのは、
ね、はいはい、
下にいる微生物たちが、もう、仮死状態で死んでたりなんかしたのが、全部手をつなぎ始めたら動き始めたってことなんです。
そういうことですね。 も逆に言いますとね、拮抗したままっていうか、仮死状態のままだと、これは、だから消えないということ。
だからってもう絶対消えません。
絶対消えないね。ああ、それはやっぱ何らかの処理をしないと、通常はなかなか難しいってことですかね。
だから複合発酵を起こさせることと、
そう、はいはい、
対放射性細菌の情報を送ることですね。
そういうことですね。
だから私は、発酵法ということと、
はい、
増殖法ということと、もう一つは、生物の情報を送ることだと、は
い、なるほどね。
それを作るのに対放射性細菌を厳選させて、それも一緒になって、情報として送れと。
なるほどね。
だから私はさ、菌を撒いてるなんて思ってません、
はいはい、
あれはエネルギーと情報を送って、
は
い、自然界の菌に複合発酵を起こしなさい、
そういうこと
なんですね。
そこにいる菌にエネルギーと情報を送って活性化せよと、
うん、
手をつなげと、
そういうことです、
言ってるわけですね、
ええ、でそれがすぐに手をつながった場合どうしたらいいかっていうのは私分かってるから、
あ、はいはい、
でそれで今度はうちのメンバーに、この時はこういうものを巻きなさい、この時はこういうものを巻きなさいっていう、それで私がまたこういうふうに、もし、はい、もしかある時は土をうねりなさいとか、はいはい、
まさに技術ですね、
このね。そうです、この技術。
あのトタン屋根なんかにこびりついちゃったとかコンクリートにこびりついちゃったとか、ああいうのはどうするんでしょうか。
まずトタン屋根でもコンクリートでも瓦屋根でも、中に秘宝といったら穴が開いてるんですね、こうやって。
あ、はい、
問題はそこへとカビとのように、チリと一緒になって奥へぐーっと引きずり込まれて放射がゴロゴロあるわけです。
引きずり込まれてる、中に。
だからわったらおいくらやったところで、洗浄したところでまた出てきちゃうんですね。
なんか鉄の玉を当てて出そうかとか、なんか除染屋さんが言ってましたけど、なんか、まあ、壊れるだけじゃないかと思うんですけど。
でも僕は、その、まあ分かりやすく言うと、お風呂とかトイレの黒カビがありますよね。あれを、例えば、酵素とか、あれで分解すると、でも、染み込んでる中まで引っ張り出せますよね。
そうですね。はい、はい。
それを微生物酵素でやってしまって、
あ、なるほど。
その微生物酵素で全部それをやった後、今度は、ガン向きで除染をぎっちりやって、で、その除染をやった後、何回もそれを続けて、その後二度と入らないようにコーティングしたいと。
なるほどね。じゃあそのまず微生物酵素でその奥の穴の奥に入ったやつを引っ張り出すと吸着
する。まあ巻いてほっぱがしますね。
ほっぱ、出てきますね。
そうそう、自然になりますね。そしたら高圧洗浄機で今度酵素水ってやつで、微生物酵素でブワーッとそれすると、ほとんど出てきますね。それを何回取り出せば、99% 引っ張り出せますから。
それ地面に落として、
地面落として、地面落としたら今度はそれをまた複合発酵消せばいいわけです、
そういう手続きですね。一番大事な人間の体に入ったやつはどうするんでしょうか。
だから酵素をガブガブ飲んで、
で
硬直させて、先ほどの、広大の教授たちじゃないけど、彼らはアルコール飲んだからアルコール飲めいいじゃない。そうなんです。やっぱり日本酒の酵素を飲んだと思うんですよ。
なるほどね。はい。
エステル酵素、でそれが被爆した時にやっぱすぐ体に吸着したんでしょうけど、それを体中に入ってたあるその、エンザイムと、そういうエステルが、吸着させて、でおしっことうんちで流しちゃったんでしょうね。
あ、我々日常にあるものでそのエステル酵素に同じような働きできるものって何かありますか。
まあいろいろ溝が良かったとかね、チェルノブイリの時にいろんなこと言いますけど、まあ中に私のスタッフで渡辺っていうのがいるんですけど、でこの男はそこに計画避難地区に、約4ヶ月生活してました。
はい、
で被爆量で言ったら誰も周りにいませんけど、その時にちょうどこのバイオ飲んでガブガブと、で体内被爆してないんですよ。帰ってきたばっかりで真っ赤にして、被爆の焼けた体で帰ってきたんですね。だけどもう体内被爆全然してないですね、調べて。
そうですか。
だからやっぱりこう人間も酵素で吸着させて出すって方法があるんだなと。
じゃあ、体内を腐敗させない、腐らせない、ね、
だから腐敗を、体内に入り込んだ放射性物質を、吸着して、外に出してしまうということですね。
はいはいはい、だからそのためのこの体内の微生物を活性化させなきゃいけないわけですね。
そうです。だから酵素を飲んで、
酵素飲んでね、はい、
体内に100兆もいる微生物がいるんですから、
はい、
その人たちに除染効果を頼むしかないですね。
そうですよね。それは肺に吸い込んだ放射性物質についても同じでございます。
同じだと思いますよ。
体内全部ですよね。それしかないですよね。現実
に他にはないと思うん
です。ないですね。
ただ私はね、はっきり言って、この無機と有機と生物をつなぐ、その生物触媒の本質が、物理学であるということをわきまえて、これからこれを放射能は微生物が消したなんていうね、茶事の話ではなくて、今の話を分かるだけの近代科学者、正統派科学者なんてのはいませんから、早く実践して、このコペルニクスとガリオンの話をと同じ以上の話ですから、これは一日も早く実践して彼らを黙らせるしかないですね。
そうですね。そのまさに物理であれば、まさにゼロと無限大の世界というところで物理を組み立てますと、我々のこの死生観から 生きてる意味から全部変わるわけですよね。宇宙のイメージから意味からすごいことですよね。ということはアインシュタインは何だったって話なんですがちょっとその辺が
結局アインシュタインは分裂の法則の光高速度とい う, 問題ですから、はい、ビッグバーンから本当のコンマコンマ何秒から後の出来事を言ってるわけですよね。
あ、はいはいはい、
だから光がビッグバンから光が発生するまでのコンマコンマコンマコンマ何秒の世界は彼にわからないわけですよね。
あ、光が生まれるまでなんだよね、はいはい、
だから分裂という世界はそこから生まれてきて、その分裂の終焉を、ニュートンは物質で示したけど、はい、運動で、アインシュタインは光高速で示しただけであって、いずれにしても両方も分裂の科学なんですね。
そういうことですね、
はい、宗教は分裂という力も大事だけど、はい、合成という勉強も、はいはい、融合という勉強もやらなきゃいけませんよというのが、はい、世界の宗教の真理なんですね、はい、で真理というのは、分裂と合成が同時に起きる、はい、天国と地獄は本当は同じ位置だ、ビッグバンとブラックホールは同じ位置だと、いうことを示す、それが融合の世界で、
はい、
これが真理の世界じゃないのと言ってるのが、はい、だからそれを科学にするときじゃないですか。
そうですね、まさに天国も地獄もないという世界があるっていうことですよね、実際に。
だから目の前がビッグバンとブラックホールが共存しているという世界、それは時間と距離と質量がないという世界、それはゼロと無限があるという世界、その世界に行ったり来たりする入り口があるんじゃないのっていう、
そういうことですね。
だからあの仏教なんかでね、まあ、いろんな表現の仕方あるんですけどね、一番私がね興味があったのはね、例えば一つの世界で言うと、あの法然とかね、親鸞の世界だと、
はい、
あの王冠主義ってなんですよ。
王冠主義、
うん、
はい、
王冠主義って行くも帰るも
はははっ
ていう、他ならずという、
す
ると行くも帰るもないってことは、実はあの世もこの世もね、ここにあるっていうことだと思うんですけどね。
あ、そうですね、はい、
だからあらゆるね、人が真理で解くときに、無視無臭ってことも同じでしょ、始めがなくて終わりがないと同じ、同じ位置だ、ビッグバンもブラックホールも同じ位置にあると、ね、あの世もこの世も実はこの同じ目の前にあるっていう、
そうですね、
みんな解いてるけど、これは観念論なのかね、うぬんじゃなくて
本当のこと
で、本当のことで、こっちのは本当だよね、で人間が喋ってる方がおかしいという話になってくる、
そうですね。そうしますと、まさに生命も忽然と生まれ形を持ち、忽然と生命は消えていくってことになりますね。
だから全てがユングが言ってるように魂という世界が見たりは元凶が一個しかないと、この一つだと、同じとこ行って、でまた出てくるときは無限大に出てくる、
無限大ね、はい、
だからあの万華鏡を万大って言うでしょ、だからもう
他人にも出てくるわけですね、
もうところが終わった時は原曲に1個に戻ると、
そういうことですね、まさにゼロと無限大の世界ですね、は
あ、これを科学が明確にしなきゃなんないというのはこれからの千年でしょうね、はい、
そうだ、千年変わりますか、
いやそれはお経に書いてあるんですよ、
お経に、
私もいろんなところを読んでみてね、お釈迦さんの書いたお経の中に、あの五の五百歳っていうので、大質経ってことがお経なんですね、
はいはい、
で初めの五百年間は、
はい、
人間は音で悟ると、
はい、音で悟ると、はいはい、
で次のあれは千五百年間は、
はい、
光で悟ると、
はあ、
はい、でそれはだから、塔を建てたり曼荼羅を描いたりして、あれ目で見る光ですから、だから悟ると、
はい、
でその後末法万年人未来祭っていうんですけど、その後人間は疑って疑って疑って疑って抜いて、ね、真理を見なくなると、でもう悟らなくなってくると、でとんでもない世界が生まれた、その時に念で悟るって気が来ると、
念で悟る、
はい、悟らざるを得ないといけない、はいはい、その中核をなすのは水であると、はあ、音と光と水であると、こういうふうにと書かれてですね、でその時に、はい、吉田さんは、はい、まあ、2000数百年後に、日本国のお指しですけどね、はい、東の東国 の蓬莱山という富士山に来て、はい、あそこが富士の和の中心であると、はい、でそこであそこの秘宝を持ってというのは融合ですよね、はい、それを持ってもう一度1000年かかってインドに戻ってくると、
うん、
っていうふうに大質教という目標に書いてあるんですね、
あ、そうなんですか、
だから私はね、別に宗教家じゃありませんけど、はい、うん、まあ、勉強した時にそう書いてあるから、なるほど、これは、融合の科学を明確にみんなでして、1000年かかってインドへ持ってくる話なんだなと思って見てますから、
はい、
あの正統派近代学者とかね、今言ってる今 の政治家とか、
はい、
の銀行とか、
はい、
全然おかしいと思ってますから、
確かにそうですね、
あの人たちと口を利くだけでもなんか疲れちゃうんですよね、
そうですよね、そうするとエントロピーは増大し続けるだけじゃないわけですよね、
だからもともとエントロピーは増大しながら消えていくわけですよ、
消えていくわけですね、ねえ、すごい世界ですよね、
それを証明するのにこれから1000年かかるんじゃないですかっていうのは私もそう思いますね、だけどこの事実だけは残しておかないと、しょうがないからでも頑張ってるわけですよ、
そうですね、
考えてみたらね、地球の周りが太陽が回ってるって言ってね、話を地球が太陽回ってるって言ったら殺されちゃったんですから、
そうですね、確かにそうですよね、
でこの世の中は平面思考だもんで、必ずこの行き先には落っこちるところがあるって言ったでしょ、
そうですね、はい、
だから そのことから考えたって、じゃあ元素っていうものに対しては我々が、私がですよ、だからいくらその三次天元のね運動も何もそれは認めてないんじゃないですよ、4% の条件と空間の中にはある
ということですね、 4% の世界なんですね、
こ、この 96% の世界は違うよと言ったわけ
です、そういうことですね、
はい、そこには時間と距離と質量というものは存在しないんだよっていう話をしたときに何があるんだか分かんないじゃないですか、
そうですね、
だって小学校1年からね、一冊一話に似た今の蜘蛛肉なんてひどいですよ、もう丸暗記ですよね、言ってること
は、そうですね、
もの考えさせませんよね、
はい、これまさにそのゼロと無限なる世界ですから、行き尽くすこともできないわけですね、調べ尽くすっていうことも今のいわゆる普通のやり方では測定ではできない世界ですよね、まさにこう一点にあるわけですから、ただしありとあらゆるものがそこにあるわけでしょう、
だから神羅万象をね、生けし生きるもの全て原曲の底にあるわけですよね、
全てありますよね、
宇宙の出来事でも言ってるんであるわけですよね、
はいはい、
だからそのことを証明することなんてこと自体が科学だなって大それたことですよね、
そうです、まさに我々通常言う見て証明する、事実を持って証明するってことは成り立たない世界ですよね、ここはそもそも、
うん、だいたい我々が見てるのは現象だと思うんですよ。
現象ね。
その前に実相ってなると思うんですよ。
はいはい。
実相の奥に真理ってなると思うんですよ。
そうですね。はいはい。
だけど、真理からこっちは見えても、こちら側から真理は見えませんよね。
そうですね。
は
い。まさにそこですよね。
だから、それを感じさせるために、宗教家たちは、その奇跡というものを見せながら、キリストでもなんでも、みんなそれを、教えようとしたわけですよね、真理を、
はい、
私はそんな聖人じゃありませんから、元素を消しながらそのことを解くしかないなと、
ああはい、そういうことですね、いやまさにその 4% の世界のものをそのまま道具立てを 96% に持っていったらそれ全然どうもならない世界ですよね、そこがポイントですよね、
人間はね始めが終わりで終わりが始めだという科学をもう一度やり直さなきゃ、
そうですね、
熱生観で死が生をね、生み出していると、死が、ね、生を生み出すんだという世界が、
はい、
もう少しそれでそういう わびさびというものとかね、無常というのはね、あのなんか暗いもんじゃなくて明るいもんだっていうね。
はあ、なるほどね。はいはい。
だいたいね、無常をね、暗いなんて言ってること自体はおかしいんだよって。
あ、まあ、そうですよね。そうですね。死は生を生むわけですね。
はい。何を言ってるんですかって話じゃないですか。はい、
そうですよね。
はい。だからこう、科学でいろんなのをやりながら、はい、まあ、できるだけ今日もね、あの先生とこういう、はい、素晴らしい話させてもらってる中に、はい、で、人も、そういう物質なら、人だ心だとかね、はい、オーガニックだとかね、はい、変なあの新興宗教みたいな話じゃなくてね、やっぱり人間ってね、生まれた以上はね、楽しく生まれね、生きて楽しく死んでる。でね、だから、はい、天国も地獄も一緒だと思えばね、
そうですね、
もうね、苦もね、楽もね、みんな同じ世界だと思えばね、生きる道いっぱいあるんだから、
そうですね、
だからあんまりあの物質とお金に縛られないでね、もう少しあの自由にね、はい、物を見る目も持って、はい、もしよかったら、今日のこのラジオで、あらって人も藤原高島学校にも入ってもらって、はい、一緒になってね、世の中の改革をやってもらいたいと思うんですよ。
は
い、
そうですね。
で私もあの、自分が勉強することによって何が目的だったのかっていうと、はい、よく今から考えると、はい、生まれた時から今日までやってることの中で、
はい、
この世の中が、無始無終である。始めがなく終わりがなく、はい、無変で無双である。
はい、
で、色即で偶で空即で色である。す、
は、
べ、
い、
ては、この世の中は、原曲と真理に掌握されておって、
はい、
そのことを我々は知ることが悟りであり、幸せだと、
はい、
いうことのために、この仕事をやってると思うんですね。
はい、
で今企業なんかで元素消してくれっていう話で、ある企業からニッケルだとかいろんなの言われて今消えてますけど、ね、でまあ彼らももちろん第一部上場の企業ですから、インチキだと思ってませんし自分どうやってますからですけど、じゃああれをやってその企業は企業なりにいや本当に元素消えちゃったこれどうなんだろうっていうのと同じように、今一般の人がこれ聞いてて、じゃあ元素消してなんてそんなことやったって何の意味もありませんから、私はみんなにやってもらいたいのは、食料生産をやってもらいたいのと、水の浄化をやってもらいたいんですね。で、人間は生けし生きるものすべて、水なくして生物っていうのは存在しませんから、水が汚れることは生物が汚れることだと。
はい、
だから最近子供がよく切れるとかね、なんとか言ってますけど、切れてるならなくて水が汚れてるんですよ。
ああ水が汚れてるわけですね。
人間の体の自体は全然、
ああ
だからそういう汚れてるのは何かというと塩素結合したものとか何か目に見えないナロとかスペースのもので、でなんか生命的に分裂的なね、本来は融合的に合成的にいかなきゃならない幸せ感なんていうのにも物質に頼るように、体もそうなっちゃってる、
はい、
社会システムもそうなっちゃってる、学校もそういうことしか教えない、
はい、
だから子供ってのはお金がないと生きてられないんじゃないか、貧乏は死ななきゃならないんじゃないかっていうふうにイメージ持っちゃうと思うんですよ。
なるほど ね、はい、
だからそれじゃないイメージをね、だからもっと持って、一緒になって水の浄化というものね、単なる、
はい、
環境浄化のような、あんなケチな浄化じゃなくて、
はい、
有害物質とか DNA の関係するとか、
はい、
もう一つは内分泌性攪乱物質とか、こういうものを全部分解してしまって、人間界がね、もっと素直で、いい世界を作った方がいいんじゃないのっていうのと、そんなことみんなの国民運動とかなんかしなくたって、はい、一人一人のツイッターでね、私と本当に、はい、おし高島お前、どうだろう、俺一緒にやってもいいやっていう気持ちがある人がね、
はい、
先生のとこ来たり僕のとこ来れば、これは政治でも経済でも何でもそうですけど、
はい、
私は少なからず水とそれから生命の本質というものをちゃんとするためにみんなが心がけて、そのつまんないオーガニック農法なんてケチなことをやらずに、だから自慢話してることがよくないですよ。
なるほど。
よくテレビでね、もう雑誌でも 私がオーガニックの野菜作ってレストランやってますなんて、これはもう神様にね、バチ食うような人ですよ。いいことしたら黙ってやれって言うんですよ、私から。ね、それをお金にしててね、私こそ正統派なんて言うとね、最近のね、近代正統派物理学者とね、同じレベルですよね。
なるほどね。
実にレベルが低い。
なるほどね。
まあ、私も先生も、そういう偽物をリークするよりもね、いい仲間で、
そうですね、
本当の、ね、人類地球の改革革命を起こすという、
はい、
それを先生の立場の経済と政治、
はいはい、
また私は科学で自然と食料と水という中から行く、
はい、
しかし本質は同じだと思うんですね、
はい、
だから今日の微生物の行き着くところは、
はい、
放射能を消すこと、
はい、
それを先ほど説明しましたけれども、
はい、
それは何のためにやってるかということと、
はい、
皆さんに何をしてもらいたいかという、ね、はい、一つのなんか鉄通を、ね、天から受けて我々も、
はい、
それから我々のやるべき姿が明確になっているような気がするんですね。
なるほどね、
だからまあこういう対談を続けながらね、実際を見せながら、
はい、
まあ、先生も私も、
はい、
目を閉じるまで、
はい、
頑張らなきゃならないと
思います、ね、そうですね、
まあ、
まさにその時ですね、
歌のスバルみたいな話がした
っす。いや本当そうですね。いやいやいやいや、本当にまたいろいろとですね、まあ、この微生物のこと、新しい科学のことについてもまたいろいろ、またの機会にですね、さらに詳しくお伺いさせていただきたいと思うんですが、まあ、今日はだいたいこれぐらいで時間のことありますのでね、終わりにさせていただきますけども、まあ、もう実際に除染いろいろ始まってますんでね、まあ、これちょっと広げていかないといけないですよね、はい、というところで今日は環境微生物博士の高島康秀博士に、いろいろ貴重なお話を伺いました。微生物触媒による放射能の除染と新しい科学の提唱というお話でございました、ではまた皆さんお目にかかりましょう。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそ。